小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話における人間と自然の関係をテーマにお送りしましたね、
うん、特に鳥がね、人間との付き合いでどう現れるかというね、はい、鳥にまつわる昔話を聞いていただいたわけね、うん、面白いですね。いろんなファンタジーがあってね、
さて今日はですね、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思います。
はい、お願いします。
いくつか質問が一人の方からあるんですけれども、うん、福岡市の女性の方からです、まず一つ目の質問です、以前から絵本の読み聞かせはよくしていたんですが、ここ1ヶ月ほど昔話を聞かせるようになってから、子どもたちが折り紙で人と動物を一つずつ作り、ペープサートのようにして自分でお話を作るようになりました。なぜ絵本の時にはしなかったのに、昔話を聞くようになったらお話を作るようになったのでしょうか、という質問です。
これとてもいい質問だと思うよ、もうこの通りだと思いますね。だって絵本でね、読み聞かせしてもらってる時には、子どもはそのストーリーの中の場面を全部絵本の中で見てるわけでしょ、ですから自分じゃ作れないですよね、絵本で規制されちゃってるわけよね、絵本のという制限の中でしかお話が見えないね、でその絵本がなくなってお話だけ聞かせてもらうと、もう自分の頭の中で自由にファンタジーが作れるわけですよね、ですからもう当然そこでいろんな動物作ってみたりなんかしたくなるわけでしょ、だからとってもいいですよね、だから僕はもうこれに乗って言えば、ぜひ昔話は絵本に頼らないで大人が読んであげてください、で子どもたちの空想に任せてください、っていうのは僕は言いたいね、僕もちろん絵本を否定はしないんですけどね、絵本があってもいいと思うけど、なんちってもやっぱり昔話はね、そもそも絵本なしで伝えられてきたんだからね、田舎のおじいちゃんおばちゃんはただお布団の中で口で語ってたわけでしょ、ですからその口で語られて子どもが耳で聞くっていうことが大事なんです。一番大事なんです。それが原点ね。だからここのお宅の子どもたちいいと思いますよ、動物や人を一つずつ折り紙で作って、それでその場面を組み立てていくわけでしょ。
とても素晴らしいですね。
素晴らしいですね。いいねこれ。だからもう絵本はどうぞ当分どっかしまっておいてもいいからお話でたっぷり聞かせて、でそのうちに子どもが本当にね、もうちょっと大きくなってきたら、自分で今度は絵を描くかもしれないよね、自分自身のファンタジーの絵をね、それもまた素晴らしいじゃないですか、自分で見た絵を描くってね、自分が思った絵を描くっていうね、絵本ってね、もちろん絵描きさん、立派な絵描きさんもいらっしゃるんでしょうけども、もちろん工夫して描いてらっしゃる、だけどなんつったってその絵描きさんの見た場面ですよね、それはね、それに規制されるわけだよ、でそれはもちろんいいけどね、そういう絵を助かりにして場面空想するっていうのもいいけど、もっといいのはお話を聞いてそれで自分で場面を作ることだよね、子供が。だいいと思うな、これ
自由に発想できるんですからね、
ねいいですよね、お子さんいいと思うな、
はい、じゃあ2つ目の質問です、お話の途中で酒盛りや巾着などわからない言葉が出てくるたびに、どういう意味か聞かれ、話が何度も止まってしまうので、その都度言葉の意味を教えながら読んでいいのか迷っています。どうしたらいいでしょうか、
これはもうその都度その都度の場面の判断だと思うな、これみんな経験してると思いますよ、大人は。僕も経験したけど、なんかちょっと読んでいくと分かんないことがあってね、いろりなんて、いろり何なんて聞かれて、で自分の子供とかその1人や2人の子供の場合には、その場でもう説明した方がいいと思うしね、だけど例えば20人の子供に語るっていう時にそれやるとぐちゃぐちゃになっちゃうから、そういう場合にはこれからいろりって言葉が出るけどこういうものだよってね、事前に説明して、それで入った方がいいかもしれないですね、だから場面によると思いますよ、僕はね、家庭でね、子供を膝に乗っけてお母さんが読むとお父さんが読むなんていうような時には事前になんか説明しなくていいと思う、でそこで いろりって何って言われたら、いろりってこうだよって言って、で説明してまた先進むって、全然構わないと思うな、
うん、またその言葉が分からなくても前後で自由にイメージしてるかもしれませんよね。
そうそう、全くそうですよね。知ってるはずないなと思う言葉でもね、平気なのありますよ、
うんうん、
だから子供が想像すりゃいいんだから、
うん、
で大体分かりゃいいんですからね、
うん、
精密に分からなくたっていいわけだから、
うんうん、
だからあんまり気にしなくていいと思うな、うん、子供の空想に任せていいと思う、
うん
う
ん、
子供の空想力ってすごいからね、
うん、
それでそれがね、うん、客観的に言えば違うかもしれないけど、うん、いいんですよそれね、うん、その子供にとっちゃそれでいいわけだから、
うんう
ん、あんまりそこはね、非常に精密に正確でなければならないと、あんまり律儀に思わなくていいと思うな、
うんうん、まあ、その都度その都度聞いてきたら、うん、その場で答えたり、
もちろんね、その場で答えるというね、うん、その場でね、うん、あんまり聞いてこないでしょ、
うん、
あんまり聞いてこないと思う、
そうですね、うん、じゃあ次です、うん、小峰書店発行語り継ぎたい日本の昔話3に載っている尽きぬとっくり鍋反物を聞かせた時、7歳の娘がなんで一番年上のお兄ちゃんがバカにされているのと驚いていました。他にも3兄弟や3姉妹で一番上の子が主役のお話はありますか、
うん、あります。もちろん、まずその3兄弟ってのはとても大事なんですね。あるいは3姉妹、昔まして3っていう数が好きだからね、
うん、
でその時ね、大体基本的には昔話というのは小さいものが大きくなる話、
うん、
あるいは一番ダメだと思われたものが力を発揮する話、要するに上向きなんですよね、うん、上向きに上昇していく話が多いんです、
うん、
だけどね、時々その3兄弟のうちで一番上がダメでバカにされるっていうのはありますよ、
うん、
それは時々あります、
うん、
で強いはずなんだけど弱かったとかね、知恵があるはずなのに一番先に逃げ出したとかね、うん、時々ありますそれは、
うん、
だけども一番上だからバカだと思われていたけれども、実はやっぱり一番上が良かったって話もあるんですよね、
うん、
バカでも僧侶っていう有名な話なんだけどね、
うん、
3人の兄弟が出かけてって、それでいろいろ課題をやって帰ってくんですね。で一番上がちゃんとした課題が果たせなくて逃げ帰るみたいにして帰ってくる、でダメだと思ったけど、でも結局はその一番上が力を発揮して幸せになって、やっぱり長男はすげえなっつって終わるっていうのがあるんですね、
うん、
バカでも僧侶、僧侶って言われる長男のこと僧侶って言ったんですけどね、うん、昔ね、そういう話もあります。だからね、うん、上がいいか下がいいかってのは決まらないと思った方がいいんじゃないかな、
うん、いろんなパターンがあるんですね。
そうそう、いろんなパターンがあるということです。いろんなパターン、うん、でただ面白いのは2番目ってのはあんまり問題にならないですね。
そうなんですか。
一番上か一番下が問題になる、
なんか3兄弟の真ん中の人ちょっと肩身が狭いですね。
そうそうそうそう、僕は2番目だから肩身狭いんですけどね。
あ、そうか、先生は4人兄弟の2番目ですね。
中の方はあんまり問題にならないし。
そうですか、まあ、でも昔話ってこう多様性のある世界を語っていますからね。
そうそう、本当そうです。それが大事ね、多様性ですね。
うん、
それと今最初に言ったその弱いものが強くなる、小さいものが大きくなるというね、その上へ変化していく、それが基本だってことは確かですね。でそういう中でさっき言ったその一番上がいいはずだったのに実はダメだったみたいなね、それがまたひっくり返ったりしてね、実はダメだと思ったらやっぱり上がいいんだみたいな、ですから多様ですよそれは、
うん、先生がよくおっしゃる昔話は子どもの成長を語ってるっていうのに当てはまりますね、
うん、そうなんです、うん、全くそうなんですよ、
うん、
子どもだけじゃないけど、あらゆる生物がさ、
はい、
生まれた時が一番ちっちゃいじゃない、
うん、
で必ずだんだんに大きくなっていくでしょ、
うん、
あらゆる植物動物はね、
うん、
それと同じなんですよ。昔は小さいのから始まってだんだん大きくなって、うん、こういう物語ね、
うん、
でそれがだけどお話だから、うん、ひっくり返って大きくなるはずがいやうまくいかなかったとかね、
うん、
そういうふうにひっくり返るとあるんですね、
うん、
そういう面白さだから上か下かって決めない方がいいんじゃないかな、
うん
うん、大事なことは変化していく姿を語るのが僕は一番大事だと思う、
うん、
変化していく姿を語る、
うん、短い中にもね、いろんな意味が込められてるんですね。
そうですよ、本当意外とねその大事な意味を語ってますね、
うん、続いての質問です、はい、もみの木のこうなりたいという姿があるように人間にもある、だから思春期の時に3つの自覚、1つ人に愛されているという自覚、2つ目人に信頼されているという自覚、 3つ目、自分の価値が認められているという自覚が大切だと小澤先生はおっしゃっていますが、具体的にどのような子どもの状況に対して親はどう対応したらこの3つの自覚につながるのか教えてください。
それは僕も教えてもらいたいですと言いたいぐらいで、これは全くもう個々のケースではね、うん、一つ一つみんな違うと思うからね、はい、こういう場合にっていうことは考えない方がいいと思うんですよ、うん、それ考えちゃうと、うん、こういう場合に当てはまるのかななんていうのことを考えちゃう。そうじゃなくて、うん、子どもの成長をよく見てたらね、自然に出てくると思いますよ、うん、例えば2歳ぐらいな子どもがおむつを離すときあるじゃない、うん、おむつをやめるときね、うん、でそれ子どもによって差がありますよね、はい、でその時時々耳にして僕気にするのは、隣の何ちゃんはもうおむつ外してんのよ、うん、って言って自分のうちの子供にね、うん、おむつを早く外すことを促すという、これはもう絶対にやってはいけないと僕は思ってるのね、うん、子供はね2歳だってプライドあるんですよ、うん、プライドがある。だから隣ができるからあんたもできなきゃって言われるのは絶対に嫌だと思ってね、うん、そういうふうなことね、うん、そういうことだからこういう場合にっていうふうに決めない方がいいと思ってね、うん、よく子供見てればさ、うん、出てくると思う、今これが何が大事かってね、うん、例えば僕はこの3つのことをとても大事だと思ってるんですけど、子供が自分が親に愛されているという実感を持つっていうのはさ、じゃあどうやったら愛されているという実感を持てるのよなんて言って、こうですよなんて答えられるもんじゃないと思うな、うん、あらゆる場合に必要なことであってね、うん、例えば本当に小さな具体的な例だけど、子供が学校から帰ってきてさ、うん、今日一日の出来事を一生懸命話すじゃない親にね、はい、うん、でそういう時にちゃんと聞いてやること、うん、ってやることね、うん、ちゃんと答えてやる、で、うん、声に出して答えてやってくださいって僕は言いたいんだけどね、うんうん、例えばまあお母さんにもちろんいろいろ仕事してんだろうけど、例えばお茶を洗い流れてもいいから、うん、そうねとかうんちって声で答えてやるということね、うんうん、そういうのが必要だと思うんですよ、うん、子供が一生懸命喋ってるの全然聞いてないっていうのは、これはもう自分は愛されてないっていう気持ちにつながっちゃうからね、うん、大げさに言えばさ、うんうん、だからそういう具体的な日常生活の中の一つ一つだよね、
うんうん、私もそれだけは心がけています。
あ、そうですか、
お帰りって帰ってきてまず玄関先で話し始めるから、うんうんうん、そこでじっくりと体を向けて、うんうんってうなずいて、うん、そうそうそう、一生懸命聞いてあげるっていうことだけですね。
そうよね、それはもう基本的なことだと思うね、うん、そういうふうにどのような子どもの状況に対して親はどう対応したらいいか、もちろん言葉で言えばこういうことになるんだけど、親子って、まあ、大体は一緒に暮らしてるわけだから、うん、そういう中でね、あらゆる場面でちゃんと誠実に対応するというかな、うん、真正面から向かって対応するってことが必要なんじゃないかな。そういうことが、うん、ああ自分が愛されてるんだなとかね、うん、信頼されてるんだなっていう思いにつながっていくよね、うんうん、
あとね、自分の価値が認められているっていう、うん、これは先生も前からおっしゃってるね、うん、親の意思を押し付けない、そうそうということですか。
そう、ね、そうよくあるのはね、まあ、僕は昔話なんかやってるから、うん、読み聞かせなんかやってるお母さん方と付き合い多いじゃない、うんとね、そういうことやってるお母さんたちって大抵はみんな児童文学好きなんだよね、うん、いわゆる物語好きというかな、はい、なんだから自分の子供も物語好きになってもらいたいみたいな感じがあるんだよ、うんうん、だから時々言われるのはさ、うちの子は自動車の図鑑ばっかり見てます、うん、でもうちょっとね、その芸術性のある文学かなんかをね、親しんでもらいたいと思うんだけどなんていうのね、僕はそれダメだと思うんですよ。お母ちゃんは児童文学好きかもしれないけどさ、うん、子供がそれを好きとは考えられないのね、うん、全然違う。自動車図鑑好きならいいじゃない、虫の図鑑が好きとかね、うん、だからそういう時にそれをそんなのやめてこっちやんなさいよってのが絶対ダメだと、うん、あるいはスポーツが夢中とかね、うん、でそれよりも児童文学読みなさいってこんなのダメだと思うんだよね、うん、やっぱりその子その子の価値があるんで、うん、価値観があるんでね、それをきちんと認めてやるってことが大事だっていうに僕は思ってんだけどね、うん、割と多いよそういうのね、うん、本当にね、児童文学好きな人が読み聞かせ割とやるんですよ、うん、だから本を読むことがいいことだってのも決まってんだね、大きな前提があるみたいな、うん、で本読まなくったって、うん、スポーツでね夢中になってるってことだって立派だしね、うん、でしかも子供って変わりますからね、うん、 スポーツで夢中になってるかと思えばいつの間にかピーターラビット読み出したなんて話はいくらでも聞くしね、
うん、
だから変化するからね、うん、だから子供がその時熱中することが大事なんで、親が自分の価値を子供に押し付けようってのは僕は良くないと思うな。
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージに先生に答えていただきました、
うんうん、
もみの木のお話は先生もよくされてますけれども、うんうん、9月の425回目の放送で紹介していますので、
そ
ちらでも詳しく聞いていただきたいと思います、
う
ん、はい、さて来週も引き続きですね、うん、メッセージに先生にお答えいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、どうぞよろしく。
それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。